はい、こんにちは、左大臣三永です。先日猫の喧嘩を見ました。龍安寺の門前にいつもいるチャトラがパーッと駆け出してきてですね、黒猫を追って行ったんですよ。で、向かいの駐車場のところで睨み合いが始まりました。最初からチャトラが優勢でした。黒猫は負けてましたね。やがて黒猫はこう縮こまって引き下がっていきました。チャトラはしばらく睨みつけていて、そのまま立ち去りました。猫の喧嘩にはちゃんとルールがあるそうですね。基本的には睨み合いで勝敗が決すると。実際の武力行使に至ることは稀であると。睨み負けたら負けで、負けた方は速やかに立ち去る。勝った方はそれ以上攻撃をしない。勝敗は一回で決まるので、同じ組み合わせで二度戦いになることは滅多にないということです。もちろん例外もあって、たまには取っ組み合いになることもあるんですけれども、基本的にはそういうルールで戦いが運営される。そうです。賢いなと思いませんか？人間も、せいぜい殴り合い程度でやめておけばよかったのになぁと思います。本日は、つれづれ草より、亡き人の思い出というテーマで語ります。雪の面白を振りたりし明日、人の狩り、言うべき断りて、文をやるとて、雪のこと、何とも言わざりし帰りごとに、この雪、いかが見ると、一筆のたまわせぬほどの、ひがひがしからん人の仰せらるること、聞き入るべきかは、かいすがいす、口をしき、見心なり、と言いたりしこそ、おかしかりしか。今は亡き人なれば、かばかりのことも忘れがたし。雪が見事に降った朝、人のもとへ言うべきことがあって、手紙を送るときに、雪のことを何とも言わなかった返事に、この雪、いかが見ると、一筆もおっしゃらない、そんなひねくれ者のおっしゃることを聞き入れられましょうか。かいすがいすも情けないお心です、と返事をしてきたのは、感慨深いことであった。その人は今は個人であるので、これだけのことでも忘れられないのだ。これわかりますでしょうか。雪の降る朝に手紙を送ったんですね。で、その手紙の中で事務的な用事だけのことを言って、雪のことについて一言も触れなかった。すると相手から返ってきた返事には、何ですかあなたはこの雪のことを一筆も書かないなんて、大層不風流な人だという意味で、咎めてきたと。で、その人はもう亡くなったので、何でもないことだけれども、これが記憶に残っている。人の記憶というものはですね、こういう、決してドラマチックではないですよね。何かビシッとこう人生を左右するような、すごい方向性を定めてくるようなことを言われたわけではない。たわいもない、ことじゃないですか。けれどもなぜかあのたわいもないやりとりだけがずっと後々まで記憶に残っている。なぜか忘れられない、そういうことってあるんじゃないでしょうか。考えてみてください。もしあなたの亡き旦那様、奥様、ご両親、ご兄弟いらっしゃいましたらですね、どういうエピソードを一番に思い浮かぶかなと。私の個人的な話をすると、母方の祖父が3年ぐらい前に亡くなったんですけれど、大変気性の荒い方で、やんちゃな方でいろいろやらかしたんですが、晩年は認知症を患って施設に入っていたんですけれども、まだ元気な時にですね、外から帰ってきたと思ったらダラダラと駆け込んできて、ああ大変だったと言っているので、なんだと聞いたら、線路のところで踏切が開くのを待ってたらしいんですよ。で、日傘を差していたけれども、その日傘がスーッと上に上がっていったと。で、えいと引っ張ったら、踏切の遮断機がバキッと折れちゃったので、あら、懲らしもったことしたねと。ちょろちょろっと周り見て、誰も見てなかったから、こそーっと逃げ帰ってきたと、未だに思い出します。健康法師はつれづれ草の中で自分のことについてほとんど言わないんですが、 最後の最後、第243弾になって、父の思い出を語ります。八つになりし時、父に説いて曰く、仏はいかなるものにか候らん。という、父が曰く、仏には人のなりぬるなり、と。また問う、人は何として仏にはなり候やらん、と。父また、仏の教えによりてなるなり、とことを。教え候らいける仏をば、何が教え候らいける、と。またことを。それもまた、先の仏の教えによりてなりたもうなり、と。またとう。その教えはしめ候らいける第一の仏は、いかなる仏にか候らいける。というとき、父、空よりやふりけん、土よりやわきけん、と言いて笑う。問い詰められて、え答えずなりはべりつ、と庶人に語りて教示。8歳になったとき、父に質問していわく、仏はどんなものでございましょうか、と言った。父が言うには、仏には人がなったのだ、と、また質問した。人はどうやって仏になりましたのでしょう、と、父はまた、仏の教えによってなったのだ、と答えた。また質問した。教えました仏を何が教えましたのでしょうか、と、また答えた。それもまた、その前の仏の教えによって仏におなりになったのだ、と、また質問した。その教え始めなさった第一の仏は、どんな仏でございましょうか、と言ったとき、父は、空から降ってきたのかな、土から湧いてきたのかな、と言って笑った。問い詰められて、答えられなくなりました、と父はいろいろな人に語って面白がった。仏についての問答。なぜこのエピソードがつれづれ草の一番最後に取られているのか、いろいろと議論もあるようですが、何か仏教にまつわる深遠なテーマがここに流れているのか、いろいろ考えさせられますけれども、私が思うにですね、このやりとりの内容自体には別に何も意味はないんですよ。ただ作者兼好法師が父のことを思い出すときに真っ先に思い浮かぶのが、この8歳の時の何気ない父とこの会話であったと。で、兼好自身もなぜこのエピソードを思い出すのかわからないけれども、父のことを思い出すたびにあの時のやりとりが頭の中に真っ先に浮かんでくると。人の思い出というのは得てしてそういうもんじゃないでしょうか。何かこうドラマチックなすごいことを言われたというよりも、何気ない日常の一コマ、毎日の生活の中の淡々とした営み、そういうものこそ記憶に残っており、個人を思い出すときにパッと出てくる、そういうことがあるような気もいたします。本日秋分の日ですね。お彼岸の中日ですから、お墓参りに行かれる方も多いと思います。今日のような話を踏まえて、個人の思い出に浸ってみるのもまたいいのではないでしょうか。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。